罪の告白と証明を求める祈りをいたします。神様、主イエスキリストにあってあなたが私たちにくださった愛と憐れみの中で私たちは朝を迎えました。神様が初めにお作りになった光に照らされて日曜日の朝を私たちは迎えました。私たちがどんなに深い闇の中にいたとしても神様の光は必ず私たちを照らします。朝の光が今やさしたと主イエスキリストを仰ぎ、私たちはそのことを今確信をしています。神様、どうぞキリストの愛の光によってあなたが私たちを照らしてくださっていることを固く信じさせてください。暗闇の思いに覆われてしまうことがあります。自分はまだなお闇の中にいると思い込んでしまうことがあります。あるいは闇の中でしかできないような恥ずべき行いに心を奪われてしまうことがあります。主よ、どうぞキリストの光の中を歩ませてください。キリストを仰がせてください。どうぞ今そのためにあなたの御言葉を私たちに聞かせてください。どうぞ主イエスキリストの恵みの言葉によって私たちを立たせ、どうか私たちのうちに主イエスキリストへの愛をあなたが生み出してくださいますように。私たちは今御言葉を主に求めます。主よ、どうぞお語りください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。今日は新約聖書ヨハネによる福音書第21章15節から19節までを朗読いたします。ヨハネによる福音書第21章の15節から19節まで、新約聖書の207ページです。今朝私たちに語りかける神様の御言葉をお聞きください。ヨハネによる福音書第21章15節から19節まで。食事が終わるとイエスはシモン・ペトロに、ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しているかと言われた。ペトロが、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言うと、イエスは、私の子羊を飼いなさいと言われた。二度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペドロが、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言うと、イエスは、私の羊の世話をしなさいと言われた。三度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペドロは、イエスが三度目も私を愛しているかと言われたので悲しくなった。そして言った。主よ、あなたは何もかもご存知です。私があなたを愛していることをあなたはよく知っておられます。イエスは言われた。私の羊を飼いなさい。よくよく言っておく。あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところへ行っていた。しかし年を取ると両手を広げ、 他の人に帯を締められ行きたくないところへ連れて行かれる。ペトロがどのような死に方で神の栄光を表すことになるかを示そうとしてイエスはこう言われたのである。このように話してからペトロに私に従いなさいと言われた。ティベリアス湖で夜通し漁をしていたシモン・ペトロと他の6人の弟子たち、何度網を下ろしてもその夜彼らは一匹の魚を取ることもできませんでした。もうすでに夜が明けた頃に岸辺に立つ人の声を彼らは聞きました。船の右側に網を打てと、その声は言うので、その声に従って網を下ろすと、網を引き上げることができないほどたくさんの魚がかかりました。一緒に船に乗っていた仲間の一人が言いました。主だ、主イエスがそこにおられる。それを聞いたシモン・ペトロはすぐに上着をまとって湖に飛び込みました。岸まで泳いでいくと、すでに炭火が起こしてあって、そこではパンと魚が焼かれていました。主イエス・キリストが朝ごはんの準備をして待っていてくださいました。主イエス様と7人の弟子たちが焚き火を囲んで朝ごはんを食べました。パンと焼き魚です。シモン・ペトロはイエス様と一緒に焚き火を囲んで、イエス様が準備をしてくださった朝ごはんを食べて、焚き火に当たって湖に飛び込んで冷えた体を温めた。まだ春先のことですから、きっと水は冷たかったに違いないと思います。その体を温めながら朝のご飯を食べて、そんなことをしながらペテロはもう一つの焚き火の思い出をもしかしたら心に浮かべていたのではないかと思います。ほんの数日前、あるいはせいぜい1ヶ月も経たないぐらいの夜の出来事です。あの夜、彼はエルサレムの都にいました。大祭司の家の中庭、彼はその場所で焚き火に当たっていた。なんでそんなところにいたのか。イエス様が捕らえられて、逮捕されて、連行されて、大祭司の館で裁判を受けていた。ペテロはそれが心配で、イエス様が心配で後について行って、中庭間にまで入り込んで、そこで焚き火に当たっている人がいて、彼もその焚き火の中に紛れ込んだのでした。しかし今はここはティベリアス湖、彼の故郷ガリラヤ湖の岸辺です。夜ではない、朝の光の中、そこにいるのは大祭司の召使いや兵隊たちではない。主イエスがそこにおられる。その焚き火に当たりながら一緒にご飯を食べて、食べ終わった時に主イエスはペテロに尋ねました。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛するか。これはイエス様の問いとしては少し意外な言葉だなというふうに思います。この人たち以上に 私を愛するか。この人たちが私のことを愛している以上に、あなたは私のことを愛しているか。そういうふうにイエスもおっしゃる。比較ですよね。この人たちよりも私のことを愛しているか。彼らが愛しているよりも、彼らが私のことを愛しているよりも、私のことをもっと愛しているのか。あんまりイエス様らしくない問いだなというふうに思います。愛するっていうのはあまり比較するものではありません。他のところで、他の時にイエス様からこういう質問が出てくるということはなかったと思います。この人たち以上に私のことを愛しているか。あまりイエス様らしくない。らしくないといえば、それに対するシモン・ペテロの答えもあんまりペテロらしくありません。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。ペテロは答えました。ペテロだったら、以前のペテロであればこういうふうに言ったと思います。はい、主よ、私はあなたを愛しています。誰よりも、この人たちよりも、私はあなたのことを愛しています。多分それがいかにもペテロらしい答えだなというふうに思います。ペテロらしいだろうなとか、そういうふうに言いそうだなというよりも、実際彼はそういうふうにこれまで言ってきたんですね。イエス様が十字架にかけられる前の晩、やっぱりこの朝と同じように、主イエスと弟子たちと一緒に食事をしました。夜の食事をした。その席でイエス様は、あなたたちはこれから私につまずくっておっしゃった。つまりそれは、これから私は十字架にかかると。それを見たら、あなたたちはみんな私につまずいて逃げてしまうっていうことを、その食事の席でイエス様おっしゃったんです。その時ペテロは何と答えたのかというと、たとえ皆があなたにつまずいても、私は決してつまずきません。ペテロは言いました。みんながあなたを愛することにたとえ失敗したとしても、私は絶対そうではない。私はあなたを愛し抜きます。私は死ぬまであなたを愛します。他の人とは違うんです、イエス様って。他の人よりも私はあなたを愛していると、ペテロはそういうふうに言いました。でも実際どうだったのか。その夜のうちにイエス様は実際捕らえられて、大祭司の屋敷に連行されて裁判にかけられた。そしてそれについていったペテロは焚き火に当たっていました。そしてその焚き火に当たっているペテロを見とがめた大祭司の家の女中がペテロに言ったんです。あなたもあの人の弟子の一人じゃないでしょうね。そういうふうに尋ねられたペテロは言いました。違うって。違う、そうじゃない。同じようなやり取りが3回もあった。お前もあの人の弟子の一人だろう。お前ガリレヤなまりじゃないか。あの男と一緒じゃないか。違う、そうじゃない。最後には呪いの言葉まで口にしながら、彼は自分がイエスの弟子であるということを否みました。ティベリアス湖の朝の光の中、主イエスキリストはあの夜の出来事をなぞるようにして、焚き火に当たるペテロに向かって3回繰り返して問うたのです。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しているか。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。このシモン・ペテロという人は、おそらく他の誰よりもイエス様に傷つけられた人なんじゃないかと思います。3回もイエス様は、私を愛しているか、 繰り返して尋ねた。ペテロはイエスが三度目も私を愛しているかと言われたので悲しくなった。聖書もそういうふうに伝えています。悲しくなった、何度も繰り返して私を愛しているか尋ねるイエス様、もうありありと自分自身の声が彼の耳には聞こえてきていたはずです。違う、私はあの男の弟子ではない、あんな男のことは知らない。ほんの数日前自分が口にした言葉が自分の耳に響いていたに違いない。それをなぞるようにしてイエス様は尋ねるんです。あなたは私を愛しているか。しかしこのシモン・ペテロという人はおそらくイエス様に誰よりも傷つけられた人ですけれども、しかし同時に誰よりも主イエス・キリストに慰められ救われた人であると思います。日本にプロテスタント教会が生まれて、まあ、正確に言うと沖縄で生まれるともっと前ですけれども、まあ、この辺りではおよそ150年少し経ちました。その第一世代の牧師、上村正久という牧師がいます。この人もともと明治時代に活躍をした牧師ですから、生まれたのは江戸時代、旗本の次男坊でした。そういう人が明治になってキリストと出会って牧師になった。この上村正久という牧師は、この今日私たちが読んでいるイエス様とペテロとのこのやり取りを記しているこの聖書の言葉は本当に大好きだった人だったようです。この上村正久の説教ですんごくたくさん残ってるんですけれども、結構いくつもこのヨハネによる福音書第21章の説教というのは何回もしている。その中でこの上村牧師が言うんです。あなたは私を愛しているか、イエス様繰り返し尋ねた。シモン・ペテロにとっては辛い問いだったと思う。しかしこのイエスの問いはペテロにとっては慰めでもあったに違いない。なぜか、彼は確かに言葉の上でも行いの上でも欠点だらけだった。イエス様のことになんだ。でもその心にはやはりそれでもなおイエスを愛する愛があったに違いない。今イエスがあなたは私を愛するかと尋ねてくださったことによって、もう一度ペテロにイエスへの愛を告白する機会が与えられたんだって。上村牧師そういうふうに説教していて、私それを読んで、まあ、本当にいい言葉だなって思いました。ダメなところを探そうと思ったらもういくらでもあるんですよね。それペテロだけじゃなくて私たちの実態ってそうだと思います。確かにイエス様のことを愛しているけれども、でもあんな失敗もある、こんな失敗もある、数え始めたらキリがない。でもほんのわずかな、ほんの小さなペテロの中に潜んでいる主イエスキリストへの愛をイエス様は見出してくださって、あなたは私のことを愛しているかって繰り返し尋ねてください。それも3回。ペテロがイエスのことを知らないと言ってのけたのをなぞるかのようにして3回、もう一度愛を告白する機会をイエス様はペテロに与えてくださった。だからペテロは立ち止まることができたんじゃないか、そういうふうに言うんです。はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。主よ、あなたは何もかもご存知です。私があなたを愛していることをあなたはよく知っておられます。ペテロはあなたがご存知ですと言いました。 イエスももちろんです、私はあなたのことを愛しています、こんな私ですけどあなたのことを愛していますというふうにはペテロは言いませんでした。あなたがご存知です、あなたがそのことを知っていてくださいます。堂々と私はあなたのことを愛しています、誰よりも愛していますと言えない私だった。それどころか愛することを拒んだ、イエスを捨てたの、なぜか、怖かったからです。死ぬのが怖かったからです。イエスと一緒に死刑になるのが怖かったからです。自分のこれまでの生活が壊されてしまうことが怖かったからです。自分が可愛かったからイエス様のことを裏切ったの、イエス様のことを捨てたの。でもそれでもイエス様のことを愛していた、イエス様のことを大好きでした。でもその大好きにもその愛にも挫折をしてしまう、失敗しちゃったの。でもそのほんのわずかな小さな愛をペテロじゃない、イエス様が発見してくださったんです。あなたは私を愛するか、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエス様がしていてくださるんです。私がそれをわきまえているんじゃない、私がそれを知ってるんじゃない、私が確信しているんじゃなくて、あなたがそのことを知っていてくださいます。あなたがそれを知っていてください。ペテロのこの時の言葉を、もともと書かれている言葉でギリシャ語でよく見てみると、あなたがそれを知っている、あなたっていう言葉はすごく強く強調されています。私じゃない、あなたが、あなたこそがそのことを知っていてくださるんです。ペテロはあなたが知っていてくださる、イエス様が知っていてくださるということに全部かけたんです。自分の確かさにかけるのはもうやめたの。イエス様が知っていてくださる、イエス様が私のことを全部、この私の惨めさも汚さも嫌らしさも、そしてこの私のわずかな愛も、あなたがそれを全部知っていてくださるということに、ただただそれだけにかけて、ペテロは、はい主よ、私は、私があなたを愛していることはあなたがご存知です、3回同じように答えた。シモン・ペテロが立ち直ることができたのは一体いつ、一体どうしてなのか、それは彼が、泣きに泣いて、男泣きに泣いて、散々泣いて、なんとか立ち直ることができたとか、少しずつ忘れることができたとか、そういうことではありませんでした。あるいは主だと船に乗っている時に叫ぶ声を聞いて、もう激しく岸まで泳いだ、やりきった、そういう経験によって、体験によって彼は癒されたわけではありませんでした。彼が慰められたのはイエス・キリストという愛の光に包まれた時です。イエス様の前に進み出た時です。イエス様があなたは私を愛しているかって尋ねてくださった時です。主イエス・キリストという光に包まれて、彼は初めて慰められ、彼は初めて立ち直ることができた。そのペテロがやがて自分の後に主イエス・キリストを信じ、このお方に従って歩んでいきたいと志す、私たち教会に向かって手紙を書きました。ペテロの手紙、今日呼ばれている手紙にこの人はこのように書いています。あなた方はキリストを見たことがないのに愛しており、今見てはいないのに信じており、言葉に尽くせない素晴らしい喜びにあふれています。誰よりもイエス様のことをそば近くで見、イエス様の言葉を聞き、イエス様に触れてきたこのペテロが言うんです。あなた方はキリストを見たことがないのに愛しているね、そして今見てはいないけれどもイエス様のことを信じている。そしたら何が起こっているのか、言葉に尽くせない素晴らしい喜びにあふれている。ペテロはあの岸辺での出来事、私一人の特別な経験だっていうふうには言わないんです。あなたたちも同じだ、あなたたちも今見てはいないけれどもこのお方のことを愛しているし信じている、素晴らしい喜びに満ち溢れているじゃないか、あなたたちも同じだ、あなたたちも主イエス・キリストの 愛の光に包まれてキリストの愛の中で立ち直ったじゃないか、私とあなたは同じなんだ、キリストの愛の中で一緒になって、このお方に私たちは今愛を告白しているねって私たちに語りかけています。イエス様は私たちにもうどこに出しても恥ずかしくないような立派な愛を求めておられるのではないんです。もう私の中にある本当に小さな、自分でも見失ってしまうような小さな小さな愛を、しかし心からの愛を、イエス様は喜んでくださる。新約聖書が書かれたギリシャ語っていう言葉には、日本語で愛っていうふうに翻訳される言葉が3つあります。一つはアガペ、神様の愛を表すときによく使う言葉です。またもう一つエロースっていう、人間同士の愛を表すときに使う言葉、もう一つフィロスという友愛とか友情っていうふうに理解をされるような言葉があります。イエスの中最初に2回、ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しているか、2回目のヨハネの子シモン、私を愛しているかというふうに問うたとき、イエス様はあなたは私のことをアガペしているかというふうにお尋ねになりました。でそれを聞いてペテロは答えたんです。はい主よ、私があなたを愛していることをあなたがご存知です。はい主よ、私があなたを愛していることをあなたがご存知ですっていう、このペテロの答えの方の私があなたを愛していることというのは両方ともフィロスしています。あなたは私のことをアガペしているかってイエス様は尋ねて、それに対してペテロははい主よ、私があなたをフィロスしていることをあなたがご存知です。友愛という意味の言葉で彼は答えています。3度目にイエスは言われた、ヨハネの子シモン、私を愛しているか。この3度目の問いだけイエス様は言葉を変えました。3度目にイエスは言われた、ヨハネの子シモン、私をフィロスしているか。ペテロはイエスが3度目も私をフィロスしているか、日本語にすると全部同じにしか見えないですけれども、3度目には私をフィロスしているかというふうにイエスも尋ねられた。でそれに対して主よ、あなたは何もかもご存知です、私があなたをフィロスしていることをあなたはよく知っておられますというふうにシモン・ペテロは答えました。つまりイエス様は問いを実は3回目に変えたんです。あなたはアガペしているか、あなたは私のことをアガペしているか、3度目はそうじゃない、あなたは私のことをフィロスしているか、もうちょっと日本語らしく言うならば、あなたは私のことを愛しているか、あなたは私のことを愛しているかってイエス様は2回尋ねたとき、それに対するペテロの答えは、はい主よ、私はあなたのことを大好きです、そのことをあなたはよく知っておられます、私はあなたのことを大好きなんです。でも3回目にはイエス様は、ヨハネの子シモン、あなたは私のことを大好きかい、はい主よ、あなたは何もかもご存知です、私があなたを大好きなことをあなたはよく知っておられます。もうちょっと日本語らしく言うと、そういうふうに言ってもいいかもしれない。イエス様はペテロの大好きという言葉に寄り添ってそれを受け入れてくださった。ペテロの大好きをイエス様は喜んでくださいました。もう神の愛のような本当に立派な、これこそ愛と、そういう愛をイエス様は、そういうふうにペテロが言うことができたからそれを喜んで受け入れたっていうのではなくて、もうペテロは大好きとしか言えなかったけれども、でもそれを喜んで受け入れてくださって、あなたは私のことを大好きかいって尋ねてくださったんです。イエス様って本当に 優しい方ですよね。だからこそペテロも、そして私たちもイエス様のこと大好きなんですよね。先ほどの上村正久牧師、本当にこの話大好きなんですけれども、愛って何なんだろうっていうことを問いながら、愛って喜びだって上村先生言います。もう本当に嬉しくてたまらない。俺は飯よりイエスが大好きだって、この上村先生そういう言葉を説教の中で紹介するんですよね。面白い言葉だなって本当に思います。俺は飯よりイエスが大好きだ、もう嬉しくてたまらない、恋人に会うような気持ちですよね。もうこれ理屈じゃないですよね。机の上で考えついた言葉ではない、理屈じゃない、本当に大好きだ、イエス様のことを大好きな喜び、イエス様のことを愛する喜び。もう一つ上村先生言うんです。愛っていうのは願いだって。この方のそばに行きたい、この方に会いたいっていう、そういう願いだって。大好きな本を読んで、夜も更けるのも忘れて、鶏が鳴くのを気づかぬほどに、もうその一冊の本に更けるような、そういう願いだ、この方が大好きなんだ、そういうふうに言いながら、とても面白い言葉を言ってるんですけど、またイエスに対する願いとしての愛っていうのは、イエスに対して後引き情報になることだ。後引き情報ってもう明治の言葉なんでしょうね。もう今私たちはあまり使わないですけれども、辞書で引くと後引き情報っていうのは、もういつまでたっても飲み続けてやめられない酒飲みのことだっていうふうに辞書に書いてありました。もう一杯、まだもう一杯、いつまでたっても飲み続けている、そういうふうにイエス様のことを大好きになることだ。イエス様の愛をやめられない、主イエスキリストが大好きで大好きでたまらない、このお方を慕い続けている、イエスに対して後引き情報になる、そういう愛の喜び、この上村先生も味わっておられたんでしょうし、シモン・ペテロもそういう思いでさっきの言葉を書いたんじゃないでしょうか。あなた方はまだキリストを見たことがないけれども、でもこのお方を愛している、このお方を信じて大きな喜びの中にあなたたちもいるって、イエスに対する後引き情報の愛にあなたたちも生きている、私と一緒に喜んでいる、それはもう全部このお方の愛を拒んだ私をそれでもなお愛してくださった、私のところにまでわざわざ来て私の中にこの小さな愛を見出してくださったキリストの愛への、一つの音ですよね。だからこそイエス様のことが大好きだ、それが私たち主イエスキリストを信じる者の心だ。今日私たちの前に立つこのシモン・ペテロ、この一人の商人は私たちに主イエスキリストを愛する喜びを、こんな私が愛させていただく喜びを余すところなく明かししています。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、どうぞキリストへの愛を私たちのうちに増し加えてください。愛する喜びをお与えください。イエス様、あなたが私たち、あなたのことを私たちは大好きです、私はあなたのこと大好きです、日ごとに思いを新たにいただいて、そのような思いに私たち自身が疑ってしまうような時には、主イエスキリストが私たちのところを訪ねてくださっていることをどうぞ思い起こすことができますように。あなたは私を愛するか、お尋ねくださるキリストのその声の響きの中でこの1週間を歩ませてください。主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。